こんばんは。大変寒くなりました。進学校に行った時に昼間もマイナスという温度とか、あと、雪が、北陸地方厳しくて、梶田校長はちょっと教会を離れるわけにいかないということで、オンライン授業を、切り替えられました。まあ、そんな中で、学生たちは寒さに耐えながら、学んでいますので、お祈りに覚えていただければと思います。今日は、イザヤ書の62章、いよいよ66章の終わりが近づいてきましたけども、黙示録の終わりの部分と呼応するような、天の御国の、完成の予言、その、栄光の姿が、描かれています。テーマとして司会者の兄弟が紹介くださいましたように、栄光の宮として完成するエルサレム、そう付けさせていただきました。そしてこの栄光の宮が完成するために、私たち神の民がどのようにお仕えするのか、そのことがここにはしっかりと掲げられていますので、そのことも共に見てまいりましょう。短い章ですので前節購読いたします。1節から12節です。12節最後はご一緒にお読みいたしましょう。イザヤ書第62章。シオンのために私は黙っていない。エルサレムのために沈黙はしない。その義が明るく光を放ち、その救いが松明のように燃えるまでは。あなたは主の手にある輝かしい冠となり、あなたはの神の手のひらにある王の被り物となる。若い男が若い女の夫となるように、あなたの息子たちはあなたの夫となる。花婿が花嫁を喜ぶように、あなたの神はあなたを喜ぶ。主を休ませてはならない。主がエルサレムを固く立て、その地の誉れとするまで。取り入れをした者がそれを食べて主を褒めたたえ、ブドウを取り集めた者が私の聖女の庭でそれを飲む。見よ、主は地の果てに聞かせられた。娘シオンに言え、 見よ、あなたの救いが来る。見よ、その報いは主と共にあり、その報酬は主の前にあると。はい。彼らは聖なる民、主にあがなわれた者と呼ばれ、あなたは追い求められる者、見捨てられることのない都と呼ばれる。ね。天の父様、あなたの輝かしい予言、それを共に紐解くことを許されましてありがとうございます。実際、そこに導かれ、また目にするまで想像するしかないほど、想像を超えた素晴らしい御国の完成ですが、どうかそのことを私たちがしっかり受け継ぎ、また受け継がせて、やがて私たちの子孫たちが共にその場に預かることができ、そこで奉仕できるようにどうか備えさせてください。この御言葉に光を与えてくださり、私たちの励みとしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。当時イザヤが、この書を、書いた時代というのは困難な時代、だったと思われます。ヒゼキヤ王の、限界が、あり、そして、王が病から癒された後、ヒゼキヤ王はイザヤにから彼がバビロンの、使者たちに、見せたその神殿の宝物、それがバビロンに運び去られると、王に告げなくてはならなかったイザヤなんですけども、しかしそのことにヒゼキヤ王はありがたいと、そのありがたいという言葉は今にもこのユダが敵に敗れて略奪される、自分の生きている時にそれが来ないのかということでありがたいという、意味でしたので、ありがたいと言われて、その息子はどう思ったでしょうかね、マナセは。自分の時代はいよいよ滅ぼされるのかと。そんな中で王位を継いだマナセ王は、すっかり父親の気づいた、信仰の復興をですね、また、偶像の、住まう宮になったり、また人々が石を捨ててという霊的には大反動ですね。偶像勢力が盛り返してしまったという中になりますし、イザヤはその時代に殉教したと言われています。しかし、彼は、この予言を受けて、奮い立ち、主を賛美しつつ、必ず主の救いが来る。主に信頼した者は報いを得ると、そう最後の働きとしてこの予言を一つ一つ、辛い思いとともに将来を、覚えて喜び、語ったんではないかと思います。私たちもまた 御国の完成、再臨の時が来れば、死を経験せずに、喜びの中に入れられるのですけれども、そうでなくても、私たちの子孫が、それを体験できるようにと、そして、蘇らされた私たちも体験できますので、共に、それを喜ぶことができるようにと、思い描きつつ、信仰を、守っていきたいのです。さて、この62章は、神様の約束の言葉と、また、この都を、待ち望む民への勧めと、繰り返されています。一段落ずつ見てまいりましょう。一節から、五節までは、主ご自身が、民を回復する約束が記されています。冒頭に一節、シオンのために私は黙っていない。エルサレムのために沈黙はしない。その義が明るく光を放ち、その救いが松明のように燃えるまでは、神様の熱心は尽きることがなく、黙ることがなく、完成するまで、主は決して諦めることなく成し遂げてくださいます。この主がですね、私たちのためにも黙っていないと、語り続けてくださり、励まし続けてくださり、そして完成まで導いてくださることは素晴らしい恵みです。そしてその主の恵みを待ち望む者には輝かしい栄光が与えられます。二節には、あなたの義を国々には見ると、あなたは新しい名で呼ばれると、救いの完成の素晴らしい栄光の姿、そして素晴らしい名誉を得ることが告げられています。神様が私たちを新しい名で呼ばれる、どんな名で呼ばれるんでしょうか。イエス様は弟子たちに名をつけましたね。ペテロと、あるいは雷の子と呼ばれるとちょっと困っちゃうんですけれども、救いが完成するときは素晴らしい名をいただけるというのは感謝なことです。まだ秘密にされてますけど、されていますけども、楽しみにしていましょう。そして主の手にある冠とされると、王冠とされる、それを神様は手のひらで持ち、頭にかぶらせてくれると、それは比喩的な表現かもしれませんけれども、神様は私たちに王冠を与えてくださるという約束も、また幻も新約聖書にあるんですけども、同時に神様が私たちを王冠としてかぶってくださる、どんな状況かは想像しにくいんですけども、それは栄誉ですね。王冠は最高の 職人が最高の材料を持って作ります。まさに栄光を表す冠です。この素晴らしい立場を感謝いたしましょう。主が私たちに冠を与えてくださることも嬉しいですけれども、私たちが主の冠になるということもさらに素晴らしい恵みではないでしょうか、誉れではないでしょうか。そしてその時は私たちの労苦が報いられる日です。困難を耐えたことが報いられる時です。そこには夫と花嫁に例えられる親密な関係、そして愛の結びつきが描かれています。もう荒れ果てているとは言われないと。主は私の喜びは彼女にあると、花嫁である天の都に、そこに私たちは入る、住むんですけども、そう言われると。私たちを主は心から喜んでくれます。そして夫を得る、結婚式の祝福を思い起こしますけども、若い花婿、若い花嫁、若くなくてもそれは、祝福ではあるんですけども、初々しい清い、夫婦が結ばれる。主は永遠に生きておられるお方ですから、常に新しいお方です。同じように私たちも永遠の、体をいただきますので、召される時がいくつであったとしても、天では若いんです。こうして、自分自身が主の喜びとなっていることを覚え、また、何の隔てもない関わりの中で主を喜ぶことができると約束されています。黙示録の21章の2節を読みいたします。黙示録21章2節、私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元から天から下ってくるのを見た。私たちは結婚式を祝いますけれども、それは結婚の誓いを新たにするため、また、結婚を、素晴らしいものとして、目指すものとしての、自覚の時でもあり、祝福の時でもあるんですけども、この結婚式に臨む時に、やがて私たちが主の花嫁として夫であるキリスト、御子に固く結びついて互いを喜びとし合う関係が完成するということを、この結婚式を備えたり、また列席するときに、また当事者になるときに思い起こしたいものです。さて、 6節から、9節までは、私たち、生徒たちへの神様が願っておられることが、願っておられる務めですね。それが書かれています。6節7節が務めへの勧めであり、8節9節は報いです。6節7節では、あなたの城壁の上に、見張り番を置いたとエルサレムに書かれています。見張り番、それは、この都が、どのように、置かれているか、その状況、平和な、時もありますし、また困難の時もあります。その時に皆が、油断しないで困難に、対処するために、見張りは立てられています。そして、嬉しいことがあれば、皆に呼びかけますし、また困難があったら、立ち向かえと、立ち上がれと声をかけます。ですから、交代制ではあると思いますけども、終日終夜見張りが立つべきだと。そして黙っていてはならない。そしてこの見張りは私たち生徒たちに具体的に当てはめるならば、主から目を離さず、そして絶えず祈っていることを指しています。困難が、また敵の攻撃があるときに、私たちがもちろん同胞たちにですね、祈りの要請をしますけども、まず声を上げるのは神様にです。主をどうか守ってください。主をどうか立ち上がってください。と、そして私たちはどうすればいいですか？と尋ねます。ここに、6節の最後に、主を求める者たちを休んではならないとあり、7節の冒頭に、主を休ませてはならないという驚くべき言葉が記されています。もちろん主はいつも働いておられます。しかし、休ませてはならないと注意されているのはどういうことでしょうか。神様は私たちを救い、また召してご自身の働きに共に預からせようと心から願っておられます。主は私たちを通して栄光を表すし、勝利を得ようと私たちを救ってくださいました。しかし私たちと主との関わりが滞っていたり、また関係が壊れていたらですね、せっかく主が私たちを持ちようとしても、それができなくなってしまいます。主はもっともっと私たちを祝福したい。もっともっと用いたい。もっともっと私たちを通して、見業をなし、また栄光を表したいと願っても、私たちの心が また霊の目が主に向かっていないと、もっと働きたいんだけど待つかと、まあそういうことになりかねません。そうならないように主を休ませてはならないと。それは神様をこき使おうというのと逆です。神様はもっともっと働きたいのに働けなくさせる、不信仰によってということがないようにするための神様の呼びかけです。私たちはつい祈りの中で自分の必要に対しては忘れないように熱心に願っていけると思うんですけど、神様が私たちを通して何をしたいと願ってらっしゃるかについて神様に問いかけたり、また用いてほしい、また神様は何を願っておられますかと、まあ、そういう問いかけや伺う準備がですね、おろそかになってしまう危険があります。神様は私たちに最善の計画を、最高の計画を持っておられるので、私たちはキリストに倣って父の御心をなすことが私の食物ですと言える祈りをお捧げしたいのです。神様は救いを完成するまで絶えず働こうと熱心に願っておられます。私たちを通して働こうと願っておられます。だから主が思う存分働けるように私たちは祈りましょう。主は私たちを用いて共に栄光に預からせようとしておられます。そのようにするときに8節9節の祝福が、神様は私たちにその労苦の報いを得させようとしておられます。預からせようとしておられます。敵に渡さないようにと誓っておられます。そして祝福に満たされてそれを味わい喜ぶことを願っておられます。この主が私たちに誓われた祝福を主が成し遂げられるようになるために私たちの祈りが必要なんです。教会の祈りが、また私の日々の祈りが祝されますように。さて10節以降の最後の部分、そこは私たちがなすべきもう一つの道です。主は6節以降で祈れと、そしてもう一つの成そうとして私たちが成すように願っておられることは、道を整えようです。十節、通れ通れ城門を、この民の道を整えよ、盛り上げ土を盛り上げて王子を作れ、石を除いて諸々の民の上に旗を掲げよと。まだまだ世界からこの救いの都に入ろうとする者たちがいます。そこに先にいられた者は 城門を通ってその道を整えるためにどうするのです。大勢の人が安心して通れるように、凸凹の道を平らにし、そして石を除いてというか、その路面がつまずかないように平らであるように、そして諸々の民の上に旗を掲げようと、それはここですよ、あなた方を待ってましたよと迎える姿勢を示していることですね。そのことは主の王子を整えようと40章にあることにもつながっていきます。11節をお読みします。見よ、主は地の果てに聞かせられた。娘シオンに言え、見よ、あなたの救いが来る。見よ、その報いは主と共にあり、その報酬は主の前にあると。この報いがあるということもまた40章に同じ言葉が記されていますけれども、神様は地の果てにまでシオンに言え、見よ、あなたの救いが来ると。シオン、それはエルサレムにありますよね。それなのに地の果てにまでシオンに呼びかけろというのは少し不思議な気がします。それはこの天の都、神の都に属する者が、その名前は、戸籍はですね、帰るべき故郷はシオンにあるんですけど、世界中に神の民が散っているということを言ってないでしょうか。主は報いようと呼びかけておられます。確かに神様は全世界にご自分の民を選んで救われるように導いておられます。そして終わりの時には一つに集められるのです。エルサレム、新しい天の都に。そしてその呼びかけは今もこの以前の時からも、そしてこの現代も、各教会で主の言葉が語られ、そして教会から出てまたさらに遠くに宣教に行くのは、それは全世界に散らされている神の民を見出し、救いに導き、そして集めるためです。こうして主はご自分の救いの、また労苦の報いを与えようとしておられると。こうして救いが広がる中で、12節、彼らは聖なる民、主にあがなわれた者と呼ばれ、あなたは追い求められる者、見捨てられることのない都と呼ばれると。聖なる民、神の民であること、そして主に救われた者であるということが明かしされます。そして私たちの証を通して、人々はあなたのように救われたいと願うようになって集まってきます。そして やがて神様が最も大切な花嫁として私たちを集めてくださる、そして永遠に主と共にあることが明かしされます。イザヤはこのようにはるか先の御国の完成を目指すように私たちにも語りかけておられます。まだまだ、このことは、一歩一歩進んでいますけど、まだ完成にいろいろ超えなきゃいけないことがあると思います。でももう神の国の計画は始まっています。そのことを覚えて今主の技に主から目を離さず祈り、そして救われる道を整えて、まだ集まっていない方たちを探し求めましょう。主は必ず報いてくださるから。10節から12節をもう一度拝読してお祈りいたします。通れ通れ城門を、この民の道を整えよ。盛り上げ土を盛り上げて王子を作れ。石を除いて諸々の民の上に旗を掲げよ。見よ、主は地の果てに聞かせられた。娘シオンに言え、見よ、あなたの救いが来る。見よ、その報いは主と共にあり、その報酬は主の前にあると。彼らは主の民、主にあがなわれた者と呼ばれ、あなたは追い求められる者、見捨てられることのない都と呼ばれる。天の父様、あなたの皆をあがめます。まだまだわからないこともたくさんありますけども、神様は素晴らしい祝福を用意しておられること、私たちを用いようとしておられることはわかります。どうかあなたの御心を求めて、あなたが私たちを通して豊かに休まずに働かれるように私たちを導いてください。イエスのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございます。